番組からのお知らせです。今回の配信は2013新春砲弾セッション3二次組ファイツ編の後編をお送りする予定でしたが、その次に配信をする予定のメンディーさんのイベントの期日が迫ってきていますので、先にそちらを配信いたします。二次組ファイツの後編についてはこの次あたりに配信いたしますので、ご了承ください。それではメンディーさんゲストの番組です。
LGBT もストレートもインディーズ音楽番組、武田聡の歌のフリーマーケット。
皆様こんにちは、ご機嫌いかがですか。武田聡でございます。今日も結構なんか砲弾チックかなっていう気もするんですがね、本当は去年の LGBT ミュージシャンと語り倒すシリーズに出てもらおうかななんていうふうにも思ったんですが、今日ご紹介するこの素晴らしいニューアルバムのですね、制作の方に、なかなかね時間がありませんので、そのニューアルバムがいよいよ出るということなんですね。今日は、出ていただきましたというわけで、はい、ご紹介をいたします。今日のお客様です。
どうもこんばんは、メンディでございます。
歌うまで先にやられてしまいました。いや、この間ね、ほら、YTT を歌わせてもらってね。
あ、
で、
歌
そうそうそうそう。で、今回どうしようとかと思って、で、
聞いてきて。
かけた月が満ちるようにって、すいません。
嬉しいです。感動ですね。
もう、新譜をね。
ありがとうございます。
ね、いや、本当にもう、そのね、さっきのね、前のアルバムのそのテレポテーションのイメージからすると、もうそのイメージを打ち破るかのような
ポリポリ、
ちょっとそんな形ですね、はい。どんなアルバムかというと、タイトルの中にちょっと込められてますので、はい、そういうわけで今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂田聡の歌のフリーマーケット、メンディの地味なニューアルバムに込められたアーティスト魂、2月9日のイベントもよろしく。本人が歌う前よりも先にって言われてしまいました。
そうです、まだ歌ったことないですからね、あの楽曲、
まあ、ライブじゃあまあそうですよね、だって、今度だって、ね、あのレコ発ランニングをやるわけですからね、すいません。何もその新譜を無理やりそんな歌なくてい
いんですよ、いいんですよ。
そんなわけですね、はい。その新譜が出るメンディーさん、
はい、
で、イベントもやるメンディーさんというような、わけなんですがですね、
はい。
その辺の話は後でちょっとじっくりさせていただくとして、
はい、
もう、ね、あのゲストでも2回目ですので、
はい、
先にこのコーナーに行かせていただきましてお付き合いください、
はいはい。
今日のピックアップ、ゲストの方に武田が選んだ歌を無理やり聴かせて無理やり感想を言わせる番組の中で最もスリリングなコーナーという触れ込みでですね、もう完全になんか当初のコンセプトがどっか違った方向に行ってしまいました。
続けるってことはそういうことだもんね。
まあだんだん変容していくよね、
う
ん、
そうそうそう。
まあでも考えてみたらそれはそういう風になるだろう、こういうような構成したら話ではあるんだけどね。でも大丈夫です。今日はなりふり構わず、今プロモーションをしてますですね、
はい。
ピミニーの、僕らのアニバーサリー、2月13日に、全国リリースになりますのでですね、もうとにかく今、もうとにかく宣伝したい、私が自分で宣伝したいどうするというような形でですね、ここのところをやらせてもらってますので、ぜひともですね、忌憚のないご意見をですね、はい。まあ、ずっと自分のことばっかり喋ってて、歌い手さんのことはあまり喋ってないような気もなんかするんで、まあ、改めてちょっと振り返ってみるんですけど、中学校1年生の妹の、カンナちゃん、そしてお姉さん、16歳の、葉月さんという感じ、MC なんかでも、そういうふうな、中学校1年のカンナです、16歳の葉月ですっていうふうな、本当に土曜日、日曜日に、平日はまあ学校があるはずなんで、普段は勉学をして、で、休みになると、クラブ活動の代わりに、部活の代わりに、こうやってライブ活動を、まあ、京都、大阪を中心に結構あっちゃこっちゃに行ってるっていう。
なんか昔の自分と重なりますね。ま
あ、そういうことですよね。まあそういう点じゃ、非常にシンパシーを感じていただけるんだから。
でも、私は平日だってやってたぞって。
あ、そう。
勉強の後とか、学校の後にも。
ライブとか？
ライブっていうか雑誌の編集部が先なので。 もうあれですよ、学校終わったら赤字直しして、オファックス送ったり事務所行ったり取材に行ったりとかやってましたね。でそれであとは自分の音楽活動とかやってたから、いやなんかで嬉しいですよね、そういうなんかなんて言ったらいいんだろうな、すごいアグレッシブな、うん、人材がね中学生とか高校生でいるっていうのはすごい大事なことだと思います。
まあ、それもね、本当にデビューがこの人たち早いんで、その違うユニットで活動していたりとかっていうことだから、本当にね、お姉さんが中学生、妹は小学校のもう本当4年生とかそのくらいになるんじゃないかな。だからやっぱり芸能活動はメンディーさんと同じで早くからやってるんで、この間ね、こんにゃくのレコーディングに、
はい、
作曲の、うん、ホームランハウトの古川辰政君と一緒に、
あ、辰政君、
はい、ね、同じ風太郎イベントつながりっていうようなことに、うん、まあ、なりますからね、僕らね、それから作曲の辰政君と、うん、まあ、行ったんですよ、二人で、
ええ、
でね、そう、いろいろ、まあ、褒めるじゃない、で、すごくいいよねとか、こう、言ったらちゃんとその通り、さっと出て、まあ、さすがやっぱり芸歴長いだけあるねって言って、いえいえ、そんなことはないですとか、もうね、完全に会話がね、中学生じゃない、もう完全に大人の会話。
ね。なりますよね。
やっぱそういうことになっちゃうよね。
なっちゃいますよ。
大人の中でね、ずっと、で、ファンだってね、うん、自分たちよりも年が上なわけですから、まあ、そういう人たちとね、やっぱりこう仲良くこう会話をしながら、ね、
うん、
うまくお客さん、ファンの人もうまく上手にいじりながらやっていくわけですからね。
続けてほしいですよね、なんか
やっぱ根性があるなっていうね。
う
ん、
そうそう、
でね、ダンスも今回は相当激しい振り付けをなんか、振り付け師がなんかつけてくれたようでですね、うわ、大変ね、それもこれ口パクじゃなくて、地声で歌ってるんだっていうような、ところですね、非常に。頑張っている、高倉姉妹、
はい、
姉葉月さん、妹カンナさん、というですね、で、まあ、僕らも頑張って、
うん、
詞も曲も、
うんうん、
まあ、僕も自分の中では今まで書いた中ではベストテイク、辰政君 もう相当気合い入れて自信作というですね、
ちゃんとね、拝聴するの初めてなのですごい楽しみですね。
ぜひぜひぜひ、
ぜ
ひちょっと聞いていただければと思います、
はい、
というわけで、リスナーの皆さんも、改めまして、
はい、
まだ、全国発売前ですので、タワレコオンラインとかですね、
おお、
1000円でございますので、
はい、
僕らのアニバーサリー、
はい、
番組ブログからも、タワレコオンラインとかリンク貼っておきますので、いいなと思いましたら、いえ、いいなと思わなくてもですね
押すな、
ポチッとですね、購入、バイとかとかでポチッとやっていただけるとですね、いいなというふうにですね、はい、なんとかオリコンインディーズチャートに顔が出るといいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします、はい、ではメンディーさんは動画を、
はい、
ご覧いただいて、
いえいえ、特権特権、
リスナーの皆さんはこの音を、はい、聞いていただければというふうに思います、
はい、
ピミニ僕らのアニバーサリー、
we'll be right back.
2月13日、全国リリースになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ピミニーの僕らのアニバーサリーを今聞いていただいて、やはりこういうような、ジャンルに大変造形の深いメンディーさん、うん。
私、その造形を受けて、まあでも音楽を始めるきっかけが、まあウィンクでしたからね。
はいはいはい、はい。
でもね、だから、私はその動画で、今拝見してるんですけど、はい、それこそ振り付けの、フォーメーションとかウィンクみたいな、で、動きもね、ただ単に練習を重ねていれば合わせられるっていうんではなく、やっぱり姉妹なのか血でね、こう、血がそうさせるというか、一致させる、ただ単にその友達でとか、事務所が集めたメンツっていうことだけでは合わせられないようなコンビネーションがありますよね。でだからね、でアイドルってやっぱり映像もありきだと思うんですよ、曲だけではなく。だからね、これから多分映像とかどんどんね、ネットとかで流れていくと思うんですけれども、ぜひぜひね、楽曲の、私ね、この楽曲の B 面からサビに行くその意気込みが好き。
ちょっともう一回言ったけど、もうね、タッツン聞いてると思うから、
B 面からサビに行くその意気込みが好き。なんか作者の愛を感じる、愛と憧れを感じる、こういったもので。でもね、うん、本当
きっともうタッツンもね、これ聞いて喜んでると思います、
ね。ね、本当にね、だからぜひぜひ、本当に、もうそのビジュアルも含めてね、まあ、アイドルっていうことを言うのであれば、もうそうなの、ワンセットなのでね、はいはい、ぜひもうすべてもう、曲、詞、パフォーマンス、映像を全部ね、くるめてね、見ていただきたい。多分映像を見ていただければ、私の言っているそのコンビネーションのこと、フォーメーションのこととか、分かってくださると思います。
はい、ありがとうございます。
このいいね、タイトルの僕らのアニバーサリー。
頑張ってつけました。
なんか女の子が僕らのっていうことを歌うっていうのは悪い意味じゃなく、地下アイドル感があるというかね、
うんうんうん、
これから地上に這い上がっていこうとしている勢いを感じます、うんうん、で作者として這い上がっていこうという勢いも感じます。いやね、これはね、挑戦的よ、タイトルはある意味、
あ、そうかな、
うんうんうん、これはね、ある程度自分が好きな人じゃないと書けない。こういうタイトルセンスは。
いや、うん、自分大好きだと思いました。出なきゃこんな活動しねえよ、俺。
しないしないしない。
いや、ね、ほら、女の子のアイドルが、何、男の子の一人称の歌を歌うっていうパターンってあるじゃありませんか。なら、まあちょっとそんなところをね、ちょっとこう、なんか、けなげな感じがするかな、みたいなところはまああったんですけど、まあ最初にもらったわけが、ああいう、ホルンのね、
ええ、
ああいうので入ったから、
ええ、
ああ、なんかすごい、なんかアニバーサリーっぽい、みたいな。ユーミンあたりのああいうのが少し頭にあったかもしれませんね、
うんうんうんうん、
アニバーサリーって言葉が日本で一般的になったのはユーミンのアニバーサリーあたりじゃないですかね。
確かにね、
その前はあまり耳慣れない言葉でしょ
う。確かに記念日っていうことで、はいはい、それはあるかもしれないですね。でもそれがだからその現代のそのアイドルの、まあ、僕らのってつけちゃうところが、あ、相当この方自信があるんだろうな。
いやいや、そんなこと
は。強気だ。
そんなことはありません。狼狽をしてしまいました。いいんです、作者のことは。もう、このお嬢さん方が、ほら、ね、頑張ってくれれば。
いやいや、お嬢さん方は嫌でも表に出てくるんだからね、私がここで、作者をピックアップしないと。私は、タツンコのね、B メロからサビに行くとこ大好きよ。
タツン聞いた、もう、いいって。うんうん、ですね。まあ、そのうちタッツーも引っ張り出してですね。
ね。
喋らせようとですね。急に、急に上からですね。喋らせようと思う。
大事、大事。
ね。まあ、何しろね。フォーマルハウトじゃ、まあ、この曲はまだしもね、カップリングウィズのサンバ調のものは絶対フォーマルハウトじゃ歌いませんから。
ああ、なるほどね。
夏のアバンチュールですから。
夏のアバンチュール。来た来た、祈るな。
もう、これももう定番のですね。
そうだよ。
夏のアバンチュール。
うん、ね、彼は外見はね、
はい、
割とハンサム目でおとなしめな青年だけど、はい、中身はドアイドルですからね。 やこういう曲書きたかったんだろうなっていうような気がします。聞いてて
もうね、うん、生き生きと書いてた、
うん、あのね書かされて書けるジャンルじゃないというか、書かされてる人ってやっぱどっかでなんか分かるというか、あの計算的にこういうフレーズを作ってるっていうのがね、なんかどこかで垣間見えてるんだけど、でもこの人はなんかもう生理的にこれを出したかったんだろうなっていうような気がする。
もうねこういう曲を書いてパート割りもしてみたかったって言ってたよ
すごい、たつ、たつまさくん、いいじゃん。いいよ、続けて。
もう続けて、本当に、うん、あの武田からもお願い。うんというわけでですね、歌い手さんも頑張ってます。
そうですよ。
ライターも、なんか頑張ってます。
そうです、そうです、そうです。
まだ今年も、あの、いろんなですね、あのこういう、あの、楽しい、感じの曲をですね、頑張って、精進して作ってまいる所存でございます。
世界の最後に、あの、何世界の、 あの最後にあの小さい「い」で終わる三大アーティスト、あの、うん、シンディ・メンディ・ピミニーですからよろしくどうぞ皆さん、
ね、もうありがとうございます。もう、ね、本当にもうね、さすがだわ。本当もう伊達にもう長らくコミュニティフィーバーでレギュラー張ってないもう本当に今日ね、もう僕いらない状態。
いや、そんなことない、そんなことない
。というわけですね、リスナーの皆さん方、本当によろしくお願いいたします。応援です。今日のピックアップは、フィミニー2月13日全国発売になります、僕らのアニバーサリーを聞いていただきました。今日の特集、存分な、
はい、
お言葉ありがとうございます。やっぱさ、自分のことやろうとなんか、うん、声もなんか、だんだんなんかこう、トーンが低くなるとか、自分でもなんかね、いや、ありがとうございます。全然なんか、パーソナリティになってないだからね。というわけでですね、今度は講師ところを変えですね、メンディーさんのアルバムを僕が絶賛をするパートがやってまいりました。
こけおろしてください。
いやね、あの、タイトルにもね、地味なニューアルバムというふうにあえて、
うんうん
出しました。いろいろとあのメンディーさんとお話をすると、
うんうん、
その地味さっていうのが多分今回の重要なちょっと要素なんだろうなって。
はいはいはいはい。
フラジャイラーというですね。まあ、そのあたりのちょっといろいろお話を。
ああタイトルやらないやら。
はい、ないや
ら。あの今回のコンセプトが儚いもの、けなげなもの、壊れものとか、はいはい、そういうで人って。みんなそう、どんなにね、陽気に見えてもバカっぽく見えてもバカでも
バカでも
でもねやっぱり、生きたところがスタートで死ぬところがゴールとしたらもう、スタートした瞬間からある意味常に闇は抱えているわけなんですよね、
はい、
でなんか今回のアルバムの中で私はこう、まあ、前回のアルバムからちょっとつながっているところといえば、まあ、YTT っていう歌とか歌ってみて、でそれで私が歌いたい絶望感って何だろうってちょっと考えることが
絶望感、
そうそうそう、あの絶望とかっていうのは長く音楽を続けてる人だったら楽曲のテーマとして誰でも通過するところだと思うんですよね。で、YTT ってそういう喜びの裏の悲しみとか全部対になってる、そういうなんか喜び悲しみが対になってるようなことをとても言いたかった曲なので、じゃあその悲しみとかそういったものを私はどういった形で歌いたいんだろうって考えた時に、私が歌いたい絶望は先に1ミリの光がある絶望、それが光が出口と例えてどのくらい先にあるのか、その出口が実はすぐもう歩いて 1,2 分のところにあるかもしれないし何年もかかるかもしれない、でもそこに1ミリでも光があるってことはそこに向かっているわけで、その渦中でもがいて苦しんでいる人たちに向けて捧げたいっていう気持ちで今回のアルバムは作りました。だから前作で YTT っていう曲とか、そうだね、他の曲で言うと、まあ、いつかの空っていう曲があったんですけど、名もない生存待ちからとか、そこら辺をもうちょっとこう アルバムとしてストーリーとして広げたかったんでしょうね、生理的に。そしたらやっぱり内面的なものなので派手なものにはならなかったと思って、きっと私自身もそんな派手じゃないんだっていうのよく分かりましたけど、
本質が
そうそうそう、割と地味めでね。
まあ、でもずっと活動していたメンディーさんの、まあ、パブリックのイメージと、うん、すごいダンサブルでさ、本当テレポーテーションとかってフリーしたら、ね、うん、見えない見えないこんな指出してもしょうがないからさ、でもそういうようなほら、うん、パブリックイメージがある中でさ、まあ、メンディーさんもこの、フラジャイラっていうアルバムについては、そういう今までのそういう曲はありませんって、うん、まあ、そういうアナウンスをね、うん、してはいるけど、そのアナウンスを知らずに、うん、今までのそのメンディーっていうパフォーマーを知ってる人がさ、うん、聞くと、うん、あ、最初すごい抑えた、うん、バラードのな、うん、あれじゃそのうち来るだろうな、まあ、でも次来るだろうなって思ってたら、結局そういうようなものが一曲も来ずにアルバムが終わってしまって、
そういうアルバムでしょ。そうですね。だからね、きっとね、ユニオンあたりから私の音楽を聴いてくださったり、パフォーマンスを見てくださってる人たちっていうのは結構離れると思いますね。
あ、冒険だね。
うん、でもね、そんなにそこは自分の中では気にはしていなくて、うん、そもそも押し付けはしたくない、
はいはい、
もうその自由に聞きたいときに、例えばそのまあオーディエンスっていうことになると、その人が聞きたいときにそこに行って聞きたいものがあるっていう環境を作っておけば、私はそれでいいと思ってるので、
まあ、先にこの楽曲のデータを送っていただいて、で、あ、今の時点のメンディーさんがやりたいことをやったんだろうなっていうのはすごく、ね、伝わったような気がしますね。
あ、なるほど。
もうそれこそ、ね、そういうほらメンディーのイメージでこういうのをやったら今までのファンにも喜ばれるだろうとかさ、うんうん、そういうようなことを一切関係なく、
一切考えなく、
自分がやりたいことをもうやりましたっていう感じが、
うんうんうんうん、
でね、今初めてこの、ね、今度、2月の3日の日の、新宿日曜日アラマスカフェのレギュラーの、ね、公開番組ユーストリームでも、やってる番組ジェンダラスナイトで、レコ発、ライブじゃなくてレコ発公開放送、
そうですね、
ですよね、
公開処刑
処刑だったでその、ね、出る現物をね、
う
ん、見せてもらったんですけど、
そうです、
この写真が、すごくナチュラルな感じ。
あ、そうですね、そう、結構ドギツイメイクのイメージあるでしょう、特にステージに立つと、う
ん、まあ、やっぱ相当ここでこう構築する
よね、やっぱり。だから今回は私スピンは深海魚って自分のこと言ってるんだけどもそのスレスレのところでそう、なんかまあ、なんてどうしてもそのユニセックスってところを売りに出してしまったがゆえに、
一番最初こう出てきた時ね、
そう、一番最初っていうかそのユニオンの時ですよね。
あ、はいはいはい、
あ、でもまあ最初からそもそもメンディっていう名前でやり始めた時にそこを前面にっていうことだったので、私の意図ではなかったので、最初は
そのメンでもないレディースでもないメンディっていう、
そうですね、うん、まあそれがまあ、人数関係なくそれがパブリックイメージになった
、はいはいはい、
だから本当にある意味すごく昔って言ってもまあ10年くらい前の自分に戻ったような、
はい、
だって本質そのものがユニセックスなわけだから、それを別に強調しなくたって私らしさは出てる。だから私の中で今やりたい音楽を目いっぱい楽しむことが一番やるべきことで、もう自分の生理に反することをやってもお客様に失礼ですからね。それをやりきれてない自分をお金をいただいて見せるなんてことはできないですから、ライブラリーとして今までやった曲が溜まってくってことは、ショーアップをするときにいろんなジャンルがあってもいいですよね、はいはいはい、でもなんか作るってなるとまた別ですから、その時の生理、
今のその自分が作るものとなると、うんうん、やっぱり今の自分でしかないわけだもんね。
そうですね。だから出したものっていうことは いつやっても嘘ではないわけですから、うん、ただ作るってなった時にその生理に反することをしてしまうと嘘になっちゃいますよね、うん、
そこのなんか同じようでいて実は全然違う、うん、
そう
違いだよね、
それ作ることと表現することの違い。だからそのメンディーで初めて出したシングルがあったんですけど、前別のね、はい、あのプロダクションにいた時の、はい、プロダクションについてやってた時の、それはだから私の生理に反してまずメンディーっていう名前でキャリアをスタートさせ、あのメンディーっていうキャリアを、まあ、その前を含めたらもっと長く長く続いてますけど、それを始めるってこと自体ある意味生理に反するところから始まってますからね、それを前面に出す
ってこと。
でも性格的に物にしちゃえみたいな、もうだって仕方ないじゃないですか、
なったらなったらもうやるしかない。
そうで、いかんせんメンディって名前でイメージがついてしまったがゆえにね。
なるほどね。だからこので、今回のこの前アルバムのジャケットにしても、それがこう中の歌詞カードの、あのフォトにしても、あるいはフライヤーにしても、なんていうのかな、その素な感じがすごくなんかしますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど。もうだからメンディーっていう名前で出しますけど、アルバム、今回メンディーのセカンドアルバム、はい、フルデア。でもきっとどちらかというと、その作り手の時の自分、私生活を人間として送ってる時の自分の要素がとても出てるかもしれない、私小説的なね、決してじゃあこのアルバムが私生活の私個人のノンフィクションかって言われたらそういうわけではないんだけども、要素として
自分の中にあるものが出てくるんですよっていうことでしょ。
そう、それを出すことが今回のその出産だった。
あ、はいはい、前回もね、もう生みの苦しみっていうんで、あの番組でもそういうふうなコピーをつけましたけどね、
毎回苦しいんですよ。
まあそうだよね。
いや、そうですよ。
まあ、でもね、それにしても、うん、前回から今回のローテーションの、短さは、もうちょっとびっくりみたいな。まあ、もっとも前回は本当にもう難産をしたんです。本当はもっと早くに出ていたはずのものがもうだいぶ後にずれ込んじゃったから、今度は感覚が縮まっただけっていうようなところもあるんでしょうけどね。
あ、それはないかな。あ、
それはない、
うん、もうなんかやろうとしてやってますね。
うん、すごいな。
やろうとしてやって。
じゃ、このローテーションも意図的なもの。
そうですね、これ今回は、ま、だからって言って次また半年後に出しますよっていうことはわからないけれども、でも今回はこのローテーションでそういう精神状態でやったからこそこういうアルバムができたわけ でそれをするほかなかった。で去年1年かけてすごい自分の中のそのなんていうんですか、ルーティンを変えましたから、今までパフォーマンスに時間を割いて作品っていうところを出すっていう時間がそんなになかったっていうか、作ってはいたんだけど作品化するのに時間を費やすっていうことから数年離れてましたから、それを若干変えましたね。若干というかだいぶ変わったと思う。その作るっていう方向に時間を割きましたから、実際問題だってメイドインホームカミングっていう去年の夏に出したアルバムの後、実質ライブ活動って3本ぐらいしかやってないんですよ。
あんまりなんかやったったら聞きませんもんね、
うん、でもそれも意図的にっていうのもずっと見てくださってる方は分かると思いますけど、もうその都度都度全力というか、はいはいはい、もう体力的にも精神的にもそこに集中するわけですから、で自分が納得するっていうところでもっとそこに集中する時間も作りたかったし、一個のステージにかける意気込みやっぱりその波ではないので、自分で言うのもなんだけど、それを続けるってなるとコンスタントにそんなにするっていうことが厳しくもあり、だからジレンマでしたよ、ユニオンの頃とか。
もうすごいヘビー、そのヘビーローテーションでこうステージをやるわけだもんね。だってその頃は、
もう年間100本と以上とかもうできないですよ。100本以上やってましたから、そのライブだけじゃなく営業とかもあるじゃないですか。
MC で出たりとか。
いや、全部歌ですけどね。なんか、商店街の祭りとか。
そういうのもやるわけだ。
やりましたね。なんか、変なカラオケ会場とかで、一曲間に入って歌わせていただいたりとか。自分の歌のキャンペーンのはずなのに、主催者から、その、みんなが知っている歌を歌ってくださいと。って時ありました。でもほら、そういうのも、ね、まあ、ね、今となっては。
そうね。
だからもうちょっとそのやりたいライブをするために、
はい、
それそのインターバルっていうか、はい、の間に必要だったのかな。まあ言っても生き物だから、またねそのルーティンなんて変わっちゃうかもしれないし、はい、別にその商業音楽をやってるわけではないのでね、はい、気ままに、
あくまでも自分のやりたいことを。
そうです、
今のメンディーのやりたいことっていう、うんうん、まあそういうことですね。
そうですね。
ではですね、やりたいことの、
ええ、
このパッケージの、
ええ、
一番最初っていうのはやっぱりやりたいことの名刺でしょ、うん、こういうアルバムってさ、特にこれ、まあ、前回もそうだけど、フルアルバムで、
ええ、
10曲入ってる中で、うん、そこにあえて1曲目に置いてるっていう曲は、うん、やはりこの、フラジャイラーっていうアルバムはこういうアルバムなんですよっていう、そういうイントロダクションになるわけじゃないですか。
そのアルバムってすごい湿度っていうか空気感とかが大事だと思うんですよ、はいはい、私はそう思ってるんだけど、はいはい、だからその1曲目でそのアルバムの湿度というかアレンジメントとかミックスも含めて、
はい、
ができるだけ分かりやすいものにしたくて、
はい、
前作なんかもその、まあ、チャンプルアルバムというかいろんな楽曲入ってましたけど、
いろんな本当にね、バラエティーな感じのアルバムでした、うん、
ただその湿度みたいなのを一番全体的な湿度をアルバムの湿度を表すためにはっていうことで1曲目ってすごい大事だと思う。だから前回もそういうの考えて、いつかの空って曲を1曲目にしましたけど、今回は特にこの湿度なんていうんだろう、気温の低い湿度を大事にしたんです。一曲目にね、
はい。
この曲にしたんです。
というわけで、さっきは、ね、さっきは、うん、歌わせていただきましたけど、
そうそうそう、
ちゃんとしたやつ。で聞いてきた言葉です。本当にね、うん、冬の感じでね、
うん、
さっきもちょっと二人で話していたんですけど。真夏のスコーンとかっていうんじゃなくて、
そう違いますね、
抑えた冬の感じっていうね、その1曲目でございます、
はい、
聞いていただこうと思います、
はい、
メンディ、
はい、
2月3日に、
はい、リリ
ース、ね、アルバムとしてリリースします、はい、フラジャイラーの1曲目でございます、はい、メンディ欠けた月が満ちる時、
oh,
メンディーさんの2月3日リリースニューアルバムフラジャイラーのトップを飾る、
はい、
欠けた月が満ちる時を、
はい、
ほんの触りだけちょこっと、いやだってねこれから、ねうんうん、リリースされる曲をそんな丸々全部歌っちゃったらね、
いいですけどね、
いやいやねダメじゃんね、
商業じゃないから、
あまあまあまあそれそうですけどね、まあでも、まあ、現物はやっぱりね、2月3日、うん、アラマスカフェに、
ありがとうございます、
その話をちょっとしておきましょう、
ね、そうですね、
レコ発ライブじゃなくてレコ発公開放送、
公開処刑
なんで処刑なのそんな、新宿2丁目のアラマスカフェというですね、もともとうどん屋さん、
蕎麦屋の蕎麦を打つところを
打つところが DJ ブースだったよね、
そう
言われてみると確かになんかそば売ってるような感じの出窓だよね、
確かに
言われてみると、というね、そば屋じゃなくて、カフェです、
そうです
そばは売ってないと思います、
売ってないですよ、
はい、もちろんそばも売ってませんそんなやってませんよね、で、カフェでございます
ので、
ね、
はい、
こちらの方でやってますし、アラマスチャンネルというニューストリームの、
そうです、
番組でも生放送というか生配信を
そうです、
しています、ね、はい、遠方の方は、配信を聞いていただき、近場の方は、まあ、できることでしたらアラマスカフェに行って、まあ、カフェですから、まあ、お酒とかドリンクとかの一杯も飲んでいただきながら、
はい、
番組を楽しんでいただき、ね、そして挙句の果てにはこのプラジャラを変えた挙句の果てに
挙句の果てにはね、
ね、まあ、そういうような話ですよね、
はい、
でそこでね全曲、買えばいくらでも聴きますから、
そうですね、でこの番組でもう、前回と同様、はい、人間ライナーノーツ付きの全曲あのフルでかけちゃうし、それ聴いていただいてね、気に入っていただいた方がね手に取ればいい話で、
そうですね、
うん、
まあ、ぜひともね、はい、2月3日の、日曜日、
はい、
夜まだまだ夜だよね、
そうですね、6時、
まだ、ね、まだまだ暗いもん ね、
そうですね、寒いので、ね、あったかくしてね、一応中あったかいけど、ね、風邪ひかないように、
ね、オープンのね、ドアがないっていうか、まあ、ドアあるんだけど、あの時間帯はドアをもうブワーッと開けても外気が入ってくる
可能性
状況に、なってると思いますですね、ちょっとあったかい格好をして、あとはあったかくなるような飲み物を飲めばいい、
ね、ホットワインとか美味しいし、ね、
というところで2月3日の、夜の6時から、2時間、ね、2時間のプログラム、メンディさんメイン、でサブにウーミンさんがいるという、
ね、悪だくみ予定です、
ウーミンさんがいる予定というような、
はい、
わけですね、
あ、どうも、
お茶が来ました、ありがとうございます、あ、はい、下げてください、下げてください、はい、ありがとうございますという、アラマスカフェの番組、ジェンダラスナイト、ここで、
はい、
レコ初でございます、
ね、あ、はい、
1枚2000円、10曲より2000円、
ちょっと高いかな、
いやいやいや、もうねこれくらいのやっぱ設定、強気の設定の方がでも強気ってこともないよね
どうなんだろう、まあレコードの頃と同じですよね、40年くらい前はアルバムって2000円でしたから、
10曲やってますからね、この感じでこう10曲ですからもうね、
まあね、自信がなかったら出さないですから、
そうですね、そういうメンディーさんの意欲作
ありがとうございます、
そうですね、でもう一曲くらいじゃあね、はい、おかけしておこうと思うんですけれども、
はい、
なんか看板曲というか、
あ、そうですね、リードトラック、今回のアルバムのリードトラック、前作が YTT っていう楽曲だったんですけど、はい、まあ、そのアルバム全体の、まあ、空気感とか、コンセプトの儚いもの、けなげなもの、壊れものみたいな、で、まあ、そういった、先に1ミリ光のある絶望の淵にいる人たちにお送りしたいなと思ってこれをね、リードトラックにしたんですけれども、ジャケットの撮影とミュージックビデオの撮影今回もまあ同時に行ったんですけど、寒くて11月の終わりの奥多摩ダム
またどうしてそんなわざわざそんな条件の、
それでもそのまあドライブで行ったことがあって、で、すごい素敵な場所がいつかここで撮影したいなと思ってた時に、今回のアルバムのそのコンセプトとすごく合うんじゃないかな、で、そういう写真が撮れるんじゃないかなと思って、で、同時にビデオも回して、はい、もう案の定撮りたい絵がね 前作の時もそうだったんですけど、あの前作あの服部氏がね、はい、メイドインホームカミングで撮ってくださって、で今回また別 の、 あの 宮川さんって人が、はい、あのビデオと写真撮ってくれてるんですけど、本人はこれ使わないと思ってたような写真なんですって。やっぱり
なんか前の時も
そうそうそう、
ね、同じような、 なんかやり取りだった気がするね。なんか
そうそうそうそ う、 そう、でもだから私が言わなかったら切り捨てられてたような写真の中に、私があのやりたい世界観の写真が混じってたりするのも面白いですよね。だからそこでなんかこの人の、世界観、それ作り手としてなんか作り手同士 の、 あの価値観の違いを楽しむことができるような
撮影するカメラマンの方が意図していないところで生まれていたものを、その映った本人が拾っていく
と、ね、そう、それも面白いなっていうか、そこのね価値観の違いを楽しむ作業も好きです、作ってる上で。
物を作っていくっていうのはまあそういうことかもしれませんね。特にね、一、うん、人じゃなくて何人かでやっていくっていうのはね。
そうですね。なんかあの楽曲はもう本当自分ありきなので、はい、あの表現したい世界観の土台を作るのは自分でしかできないから。そこからだからアレンジメントとかもそうですよね。あのその元の楽曲を聞いて、私が今回のアルバムもこういう風に作ってほしいっていうか、こういう世界観でいこうと思って話し合いを進めてたんだけど、意図して全く別のものを作って、渡された曲って何曲もあるんですよ。で、それは、今回、のアレンジメント、その三浦くんって言うんですけれどもね、はい、一緒にやるのが2作目だからできること。多分1作目だったらできない、そういう、本当に、あ、この人こういうの作りたいと思ってんだから、それを作らなくちゃいけないってなるかもしれないんだけど、
一回やってるから、相手の大体、リレーション。なんとなく分かる。
リレーションで、多分、その第三者から見た私の魅力っていうか、原石的なものを出していただけるってすごい、本当にありがたいことで、だからアレンジメントは自分でしないんですね。
なるほどね、自分の思っていないところから新たなご提案が来るわけだ。
それをだからものにしちゃうのが私の才能でもね、本当冗談なしにこのアルバムで表現したいその湿度みたいなものは本当にアレンジメントで倍増どころじゃないな、すごいしましたから、すごい人と何かをやるっていう、いろんな人と何かをやるっていうやり方って人それぞれあると思うんですけれども、私のやり方では、基礎は全部自分で作って、そこからスパイスをね、魔法をかけてもらえるような感じです、
そこでどういう形になって帰ってくるかっていうところがもう楽しくてしょうがない、
楽しい、すごい、
はい、じゃあですね、そのリードトラック、
はい、
看板曲ということで、ケセラセラの雪、
はい、
なんかケセラセラと雪ってこうなんかミスマッチな感じが、
あ、そう、これね、ケサランパサランのことを歌いたくて、ケサランパサランって実はケセラセラって言葉から来てるんですよ。
あれそうなんだ。
そうで、常に空、さっき言ったけど人は闇を抱えてる、その渦中の人の心境が常に心の中で雪が降っているとしたら、きっとずっとその、ね、諦めずにいればその雪がケサランパサランの幸せに変わるんだよ、その幸せ、幸せの羽に変わるっていうのはそういうことで、でもっと具体化して書いてもよかったんだけど、まああくまでも書き手としてのイメージであって、そのケサランパサランっていうで、もっと広い解釈でね聞いてもらえればいいかなと思って、曖昧なところで表現を止めてます。
あとは聞き手の人が、
話しちゃったけどね今
まあでも自分それぞれの聞いてくれるといいなっていう、
はい、
まあ、一応作り手としてはそうだけどねってい
う、
でもまあ、あとは聞く人それぞれっていうね、そういうことですよね。はい、わかりました。ではですね、
はい、
そのリードトラック、
はい、
聞いていただきましょう、
はい、
メンディケセラセラの雪。
傷跡
メンディーさんのケセラセラの雪を、
はいはい、
聞いていただきました、
はい、
アーティストさんのご声で全曲
これはねリードトラックなので
なんかあったかい感じが
ねしょ、うん、そうそうそうそうそう。
雪が降ってるけどなんとなくなんか音もなんか、
うんうん
うん、そういうのってほらあるんですね。雪だけどこうなんか、なんかあったかくなってくる。
徐々にあったかくなっていくアレンジメントなんですよね。これうまくできてて本当にこれはこの本ちゃんで使ったボーカルテイクっていうのは。最初一発歌ったなんか仮歌みたいなテイクをあえて本ちゃんに持ってったんですよ。なんかこう息を抜いた感じ、もうちょっとかっちり歌ったテイクって実はあったんですけど、いやでもこの曲ってこのちょっとその音を取るうんぬんとかそういうんじゃなく、もっとなんかこう空気的なものを大事にするべきだよねってなって、その一番最初に撮った
楽に歌ったやつを採用、
それを構想してるのかどうか分かんないですけども、でもなんかその言われている温かい感じはなんとなく出てるんじゃないか。
冬の感じがするアルバムって言いながら、この曲なんかあ寒いっていうんじゃなくて雪降ってるけど、でもなんかなんとなくなんかだからこう抜くとくなっていくような感じが、ね、
そうなんか私東北生まれは東北なんですけど ね、その向こうって雪が降ってる方が暖かいんですよ。
ああだからそう言いますよね。
で私のその親友の人がもう雪国の出身で、たまたま去年の正月くらいにその帰省している時にツイッターか何かにその写真を雪景色の写真をアップしていて、その雪景色の写真を見てこの曲が思いついた。なんかそのただ寒いだけじゃないっていう、そのぬくもりのあるすごい絶望の渦中にいる歌なんだけど、そのずっと願い続けていれば必ずその先に光はあるっていうのをその雪景色に重ねて、でそしてまたその雪っていうの雪景色っていうのは自分の心の中であって、その実際はどの季節かわからないんですよ、この舞台はね。ただ常に雪が降っている状況の中で、心の中でその雪がいつかそのケサランパサラ幸せに変わるよって
変わっていくっていうね、
歌です。
というリードトラック、
はい、
まあ、そういう風に考えるとこのフラジャイラーの、
うん、
一番背骨ということになるんですかね。
骨髄的なね。
骨髄なんだ、
うんうん、
ではですね、
はい、
そのメンディさん、
はい、
まあ、2月3日は、まあ、レコ発、
はい、
公開処刑
処刑
武田聡の歌のフリーマーケット。メンディーさんとのおしゃべり前編はそろそろこの辺でお時間でございます。本当にね、メンディーさんごめんなさい、先週というかね、あ、まあ、先週か、ね、先週の日曜日に配信の予定だったんですが、まあ、ずれに編集がずれ込んでおせおせになってしまいまして、結局今日のニューアルバムフラジャイラーのリリースイベントの、あるその日の午前中配信というような事態になってしまいました。本当にすみません。今週の週末にあります土曜日9日、メンディーさんとそれから小松美香さんの共同企画イベント、下北沢モザイクでの下北雪山ロッジ、この話を中心とした後編の番組ファイルももうできていますので、先に前編をアップして皆さんに聞いていただいている間に、後編の番組ブログのいろんな、記事やらタグやら、書いて、まあ、アップしようかなというふうに思っておりますので、後編も合わせて、楽しんでいただけたらというふうに思います。それでは、今日のアルバムフラジャイラリリースイベント、このインフォメーションをしておきましょう。2月3日日曜日、メンディーさんパーソナリティのユーストリーム生放送、公開番組です。ジェンダラスナイト、今回はフラジャイラ特集&販売会というわけでございまして、ユーストリームの URL は番組ブログの方に書いておきますので、そちらからジャンプしてください。で、公開番組ですからね、ぜひとも会場に来て、そしてこのフラジャイラを買ってくださいというわけで、場所は新宿2丁目アラマスカフェ。中通りのもうメインストリートにあります。もう通りのところにね、DJ ブースがありますので、そちらに遊びに来てください。入場無料ですが、ドリンクをお願いいたします。そしてアルバムも買ってくれというわけで、パーソナリティ武田聡でした。